レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いよいよもうこう雨の季節がやってまいりますけれども、うん、D さんは梅雨の時期とかはどうですか？
うん、もうその起きる事象に対していちいちとやかく言うつもりはない。
いつも通り。
いつも通り、ああ降ってるわとか。
あ、そうなんですね。うん、特にこう鬱陶しいなとか。
好き嫌いはないんです。
ああ、そうなんですね。
逆にもうずっと雨やったり、ずっと晴れやっても嫌やな。は
あ、交互に。
その、うん。やっぱり季節があったりするんが良かったり。あれ、好き嫌いはあると思うんやけどね。
ああ、じゃあ特に梅雨の時期でもそんな苦にはならない。
その、なんかイベントとかね。
あ、そういう時はね。
昨日もはい、お取引あるベジバーバさんってあれ、
はい、
向こうの、あれ、広野の奥の方になるのかな。はい、そこでイベントをね、10周年のイベントをされてたんだけど、
そうなんです、はい、
そこにお肉を、
うん、
焼いて販売するっていう形で、はい、参加させていただいてね、
はい、
あら振るって言うてたんやけどやっぱ振らんかったんよね。
そうですね、うん、
でカンカン照りすぎず、
うん、適度に曇
ってて、うんうん、よかったな。
お、外でのイベントですか？
外です。オートキャンプをされてるんでね、その飲食とオートキャンプ、で基本的には生産者なのね、
はい、
うん、
じゃあ何かを作っとられる、
うん、その野菜も米も何もかも。
あ、なるほど。
無農薬でその長年ずっとやってこられてる、うん、
あ、そうなの。そこでお肉を焼いてこられましたか？
はい、焼いてすごく喜んでいただけて、残ったらどうしようとかいうのもやっぱり頭よぎるんでね、ほんで、まあ、スタッフとかには、
はい、
やる前からな、もう初めから言うわけなこと言ってどないすんねんみたいな感じやねんけど、
はい、
僕らは常にその交互、まあ、それを打ち消すためにどうしていこうかみたいな、
うん、
でもこううまいことを焼けて、自分でこう焼きながらもこれ絶対美味しいよなっていういい感じの焼き方。
炭、
いいの使ってはってね、
はい、あ、炭焼きだったんですね、
よかったです。
前回ね、炭のその火加減っていう話ね、ありましたから。
うん、まさにその状態。ぐーっとこう、ある程度、ぬくめるところ、まあ、保温みたいなところ、
うん、
で、中火、強火、弱火っていう、うん、ね。
分けて焼くんですね。はい、温度を管理しながら。ああ、そうなんですね。そういうイベントがあったと、いうことですね。
まあ、だから、まあ、雨の話からなったけど、そういうイベントの時は降ってほしくないよね。
そうですね。カンカン照りも困りますけどね。
そうですね。
適度な曇りが。そうですか。はい、で、まあ、お肉ということで、今回はメッセージいただいておりまして。
ありがたいです。ありがとうございます。
三田市鈴掛台にお住まいのハニーネーム、キッキさんですね。はい、ありがとうございます。こんにちはということですね。
こんにちは。
お肉を食べると元気になると聞いたのですが本当でしょうか。また一番元気になるお肉は何ですかということですね。
はいはい。
こういうイメージはあります。確かに肉食べたらなんか元気出るな、うん、元気出すために肉食べようかとか。
長年、
はい、
長年やっぱりこの感覚的にそうなったっていうことの積み重ねで、
はい、
なんとなくその感覚的にそうすれば、
はい、
元気になるよっていうのが、やっぱり、培われてると思うんですね。で、これはまあ、専門家に委ねるとして、はい、その細かいね。
まあ、専門的
な、まあ、もっと言うたら、その、はい、なんていうの、幸せホルモンって言われるのが、
うん、
まあ、セロトニンって言われる、
はいはいはいはい、
まあ、そういうものがあるんやね。
はい、
で、あと、至福物質。
食べると幸せを感じる。
アナンダマイドっていう。
まあ、
これはもう別に覚えなくていいです。
はい、
僕も何やったかなって言って、いちいち調べんと思い出されへんやつもある。セロトニンぐらいは出てくるんやけど、
ね。セロトニン、はい。
まあそういうものがまあいると。
うん、
で、それのその、原料になるもの。
はい。
が、その牛肉に多く含まれてますよ。
あ、そうなんですね。うん、
だからもう言ったら、セロトニンっていうし幸せホルモンを生成するには、トリプトファンっていうその、言うたらアミノ酸やね。
はい。
それがまあ含有されてるその牛肉がまあ、いいと、で、アナンダマイドを生成する、アラキドン酸、
はい、
下か味噌やな、アラキドン酸っていうのね、はい、それもやっぱり牛肉に、
牛肉含まれて
る、うん、だからそうね、簡単に私流に言わしてもらうならばね、例えば 今時車を走らせんのに、はい、まずドライバーおらんの無理なんですけど、はい、まあドライバーがおったとして車が走るにはどうしたらいいかって考えたら、うん、今やったらガソリン経由、はい、まあ、電気で走るのもあるんかな、ね、はい、まあ、それがなければ走りません、
はい、そうですね、
それが空っぽになれば、
はい、
という意味合いで考えたら、あの人も例えば幸せな感覚を得よう、
うん、
あのなんかこうリラックスしよう、うん、っていう気持ちになるならば、それに必要なものを何か体の中に持ってないと、うん、はい、入れてないと、活躍しない、っていう意味合いではその牛肉を食べると元気が出るっていうのは、うんうんうん、まあその通りですよ。
車で言うそういった、うん、ガソリン的なものなんですかね。
そのやっぱり今まさに幸せを感じる時みたいな時に、はいはい、それからっけつやったりしたら、もう一つこう盛り上がってこないのに、そもそもこう例えば楽しい仲間たちとお肉を囲んで焼肉とかやってやってるところでも、うん、もうマックスですよね。
そうですね、
幸せ、楽しいな、またやりたいなみたいな、はい、そういうことですね。
なるほど。
であとその一番元気になるお肉は何ですか。はい、
元気になるお肉は。
だそのそこを抑えながら考えていくとね、トリプトファンっていうのを多く含むのは基本的には赤身が多い部分になってくる、
ね。ああ、そうなんですね。
はい、あのフィレとかももとか肩、まあ腕やね、
はい、
あとランプとかっていうその赤身に筋肉に多く含まれてますよと、いうことなんですね。で今度アラキドン酸っていう、うん、脂肪物質を生成する原料となるものは、はい、逆にロースとかサーロインとかバラとかいうその一見その脂の多そうなとこが、多い。
あ、含まれてるんですね。
って考えると、まんべんなく食べるっていう。
なりますけどね。
だからこう順番にね、最初にこうバラとか。
はい。
そういうのを食べて、最後にバラ持っていくと、って譲り合いになったりするからね。
ああ。
最初にバラとかそういうのを食べて、で、あとはこう、あっさりと、赤身とか。だから、必ずしも、油ばっかりが悪い。
はい。
赤
身ばっかりがいい。赤
身いいっていうもので、やっぱり何でもそうですけどね。過ぎたるは及ばざるがごとく、みたいな感じで、例えば、ビタミンが体に必要であると、微量栄養素が必要であるって言って、ビタミン剤やなんやってガーッと言うけど、余分なもの全部
出ますね、
尿で排出されてしまうんで、
はい、出ます。そのまま出てますね。
だからやっぱりその、過剰に、その、うん、そればかりやったらほんならもう、幸せの頂点に行くかって言うたらそうではなくて、やっぱりその、適度にまんべんなくっていうのが、重要なんじゃないかなと。
なるほど。バランス大事なんですね。
う
ん、
そうですね。あとほんで、アラキドン、
はい、
アラキドン酸、
はい、
の摂取ってね、基本的には焼きすぎたら酸化してしまう酸なんでね、
はい、
だからあんまり焼きすぎたらあかん。
ああ、そうなんね、うん、
だからやっぱりレアとか生とかって言うねんけど今生とかはわかんので、
はい、
やっぱりミディアムレア、はい、そのいつも言ってますように、
うん、
58度芯の芯真ん中いうかね、はい、その中の温度が58度以上
うん、
になるぐらいで、さっとこう中が、赤からピンク、
うん、
グレーに変わるっていうぐらいのもので、肉汁あふれるものを焼いて食べる。あるいはこう煮て食べる。
はい。
で、そのトリプトファンなんかは、糖分。
糖分、はい、
糖分と一緒に取るとより効率がいいんですね。
あ、そうなんですね。
糖分ってその何もこの砂糖かけろとか、すき焼きなんかね。
はい。
ベストなんですよ。
ぴったりですね。うん、はい。
で、あと、ご飯。
ご飯。
あれ糖分ですね。
はい。
だからご飯と一緒に焼肉、すき焼きって。
これじゃないですね。
これも最強の食べ方なんですよね。
あ、理にかなってるんですね、あれね。
かなってる。
へぇ。
やっぱりその欲してる、幸せになりたいっていう気持ちは誰しも持ってるから、やっぱり欲してる食べ方をするんですよね、
うん、
好んで。
うん。積み重ねていくと、もう、そこに行き着いてるわけですね。
そういうことやね。
へ
え。だからそんな難しく考えんと、まあ言うたら、ガソリンなかったら車走らんっていうので、幸せな感覚をより強く、
うん、
もやもやするでとか、
はい、
イライラするでっていう時には、こういう食べ物がいるよとか、いう形で、まんべんなくこう、召し上がっていくのがいいかなと。
そうなんですね。
で、今ね、例えば油分もいるし、はい、油分が多いような部位もいるし、赤身の部位もいるって言うたときに、 これは私事で恐縮な、はい、恐縮なんですけど、はい、やっぱり微水牛かな。
微水牛
はい、あの油全然使えないから ね、 ね、だから、最強一番元気になる食べ物は何かって言われたら、私は微水牛、ね、ハイドロジェンウォータービーフ、
そう、もうバランスがもうしっかり取れてるんですね、は
い、
あの
肉は。そうだね、生きながらにしてバランスが取れた肉牛の生産をしてるんで、お肉になった時にも食べた人は分かるんです
よ、うん、はい、そうなん、なんか違うっていうのが
分かる。なんかっていうかもう圧倒的に違う。
全然違う。そんなに違うんですか。
うん、圧倒的に違う、
これなかなか食べる機会がないんですけど、うん、でもイベント今度されるんですよね。
来月やね。
はい。微水牛の。
微水牛の。
ちょっとこの話を、せっかくなので。
7月の19日やね。
7月19日。うん、
はい。土曜日。11時に開場するんかな。
はい。
で、12時からスタート。
スタート。場所はどちらでされるんですか？
ね、神戸元町。
はい。
神戸元町。鳩場通りって、ちょうどね、ポートタワーがある、うん、こっち側の山寄りのところらへん。
はい。
そこの、ハーバースタジオっていう。
ハーバースタジオ。
はい。ライブハウス。そこのバックヤードのシャッターガンと開けて、はい、まあ、そこの中で、
うん、
まあ、言うたら、室内やね、
はい、
屋内で、まあ、座って召し上がってもらえるようにしの、うん、僕らはちょっと軒で焼いたり、
はい、
しのみたいな、そういう
バーベキュースタイルの
グリル&バーベキュー、
グリル&バーベキューですね。
で、はい、で今回そのバーベキュー言うてもね、はい、本当の本格的バーベキューは、うん、あくまでもその料理の方法であって、
はい、
お外で焼く焼肉のことではなくて、お外で焼く焼肉は、
はい、
グリル。
グリル。はい。
の部類になるんかな、はい、分類が、
ね。正確には。うん、はい。
だから今回はグリル&バーベキュー。だから、第1回、これ今回2回目になるんですけど、第1回の時は、うん、微水牛を原料で持って行って、
はい、
そこで私がまあ言うたら皆さんがご覧になっているところで、
はい、
成形、あるいはカッティングを行って、はい、端材、
はい、
筋とか端材とかを、シチュー。
シチューに。
にして、こう、パンと食べるみたいな、
ね。おぉ。
いうのを、まあ、やったんですけど、今回はそれプラス、
はい、
微水牛を、本格バーベキュー的に、うん、十数時間かけて、トロットロになる、
うん、
ものを、召し上がっていただこうかな。はい、ブリスケットと、海外の牛肉と、はい、和牛っていうのは、やっぱり、内容が違うんですよね。
内容、肉の内容
ですか？全く同じ牛でありながら全く別物なんで、はい、育て方も何もかもがね。はい、だから、本当に可能かどうかは別として、
はい、
リブ、脂のついた部分を骨付きでもそのバーベキューにしてみようかな。
は
い、それをこうバーッと食べるんですけども、その回避決まってますんで、
はい、
まあ、詳しくは僕のね、なんだ、
インスタグラム
、はい、そこのハイライトのところに申し込み方法みたいなのを、はい、一つ貼ってます、うん、そこをご覧いただいたら分かりますけども、
はい、
まあ、その会費を払うと、
はい、
あとはほぼ食べ放題
ほぼ食べ放題
食べ放題
おお、すごい。
だから多い人やったらもう5、600一人で食べはる人いやる、
はい、
そういう肉イベントなんですね。
そうなんですね。
だからそれはもう普通ね、会費見ると、会費だけ見るとね、
はい、
高っていう人はいらっしゃいますけど、普通に考えやと、
はい、
これをお店でこれと同じことしたら、これでは済まへん
と。ああ、もっと
すごい。約10倍ぐらい済ますわ、
ね。そうなんですね、うん。
だからやっぱり原料を持ち込んで、うん、原料価格から、私らのその言うたら手間暇を、
はい、
もう言うたら、もう見てくださいよと。いう一つの、まあ、言うたら、催しみたいな、
はい。パフォーマンスみたいな。
パフォーマンスですね。はい、そういうような形ですることによって、工場とかね、そこらで、成形したりなんかして、じゃあこのお肉はいくらっていう計算ではないから、まあ、実現できてる。
なるほど。
会費なんでね。
利益そっち置いといて。
うん、で、イベントなんですけど、 難しく考えなくても、はい、ほんま仲間内でやってたことを広げていくで的なイベントなんで、逆にもっとこんなんしようやとか言って声上げてもらったらそうなるかもしれない
アイデアを出してもらっても全然 OK。 へえー、うん、じゃあそういう、まあ、みんなでワイワイ言いながらお肉を味わう、うん、
そう、
誰でも参加できるんですね。
誰でもできますよ。
ああ、いいですね、
うん。あれは機械です。そのお肉を、お肉でお腹いっぱいになりたいとかって言われる方、
はい。
いらっしゃいましたら、もう、うん。言うて、フードファイトみたいなの来てもね、
まあ、大食いではないですね。
ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、みたいな。
もう一頭みたいな話になっても困るので、うん、大食いではなくて、うん、美味しく楽しくみんなで楽しみましょうと。
そう。で、そこに今回、はい、以前お話したそのバーベキューを知るきっかけになった名古屋のね、
はい、名古屋の、はい、
うん、トロイさんっていう、
はい、
アメリカの方なんでね、
はい、
バーベキューマスターがいるんだけど、その方ももう電撃参加で、
あ、来られるんですね。
で、プルドポークって言って豚肉を使ってね、はい、プルドってひっかくっていう意味やったかな、
はい、
こうひっかいてバラバラにしてもっさもさにしたやつをボンってバーガーというかバンズにこうサンドして食べる、
はいはい、豪快ですね、うん、
それもやっていただける
。へ、そうなんですね、うん、じゃあその本場の食べ方というのもちょっと楽しめたり、
うん、
バーベキューの専用のコンロも
メイフェアさんってね、はい、その同じ鳩場通りの通りにある、貿易会社されてるところ、
はい、
そこがそのバーベキューの機材とか炭とかそういうものを輸入されてるんでね、それをまあ使わせていただいて、あれ全然やっぱりね、すごいなって思うのが、
はい、
簡単なんですよ、
はい、
炭の起こし方から何からっていうのが、こんな簡単でいいんかなって、はい、必死こいてこうやって仰いだりなんかして火つけるじゃないですか、
はいはい、
あれがもう着火するためのなんかこの眉だら藁を固めたみたいなやつがあるんですよ、
はい、
そこにチュッて火つけたら、ポワってつくんですよ、ポワッと、
はい、
その上にこうね、グラスのような形をした鉄の、
は
あ、まあ、言うたら何かな、あれ炭をガラガラガラって入れる大きいグラスみたいなジョッキみたいなのが、それをこうやって上にポンって置くだけで、
はい、
ほっといたら5分もせんうちにもう普通に
火つい
た、火ついたやつをガラガラって入れるだけやな。
へ
え、
あ、そうなんですね。
そう、
簡単ですね。
簡単なんよ。で、片付けもね、炭が、こう、どういうの、落ちた灰をどうしようとか、こうしようとか、うん、全部下に溜まって、
はい、
その受け皿のとこ、キュッて、はい、持ち手のとこをぐっと、握ったら、カポって外れるようになっとるんですよ。カポって外れたら、そこにも灰がきちっと溜まっとるんですね。火鉢の灰みたいな。
はい、
それ、ゴミ箱にポイって捨てたらしまいなんで、
はい、
手入れも楽。
ああ、そうなんですね。
あれ、だから持ち運べる車さえあったら、もう全然その、後片付けが大変っていうイメージがないんですよね。あとガス使うタイプのも、あるんです、
うん、
ワンタッチ。あれは車簡単乗るかな。
ああ、そうなんですね。
分解線でも
そのまま
勝手にワンタッチで立ち上げたり、収納して、浜コロついてるんですよ、ね。
ああ、浜コロ。
うん。
転がせるんですか。
転がせる。
へ、
引っ張っていける。
へ、
僕はあえてしませんけど、その袋をかぶしてね、専用の、
はい、
新幹線でそれ移動してやってたもんな。それが可能なもんやね。
なるほど。じゃあ意外とあれですね、家でもこう準備して。
そうそう。そんな、まあ、難しいことじゃないです。キャンプでも簡単な、そのやっぱり。そういうのになってる。どうしてもそのドラム缶半分に切ったような形のところに炭移行してガラガラっと入れてっていうタイプのと違って、もう炭灰になったものは全部下に勝手に落ちて溜
まってこないんですね、うん、へ、じゃあそういうのもちょっと見てもらえれば、
そうね、
興味あったらね、
うん、
購入もしてもらってもいいかなと思います。
その片付けがほんまに、はい、撤収って言うた瞬間にできるぐらいの勢い。
ああ、そうなんですね、うん、へ、神戸ブラックビーフバーベキュー。
神戸
グリル&、
そうですね。グリル
&バーベキューですね。7月19日ということ、はい。まだこれは申し込み可能ですか？
全然可能ですよ。
店員とかは特にないんですかね？
店員ね、基本的にゆったりするんやったら100人もいればいいかなっていうことなんだけど、
はいはい、
前回も100人軽く越してしまったんで、
はい、
だけどマックス150人いくかいかんかぐらいじゃないかな。
ああ、そうですか。
だからまあそれがこう定着してくれ、 って、うん、もっとやってよっていう声があればですね、基本的には神戸のことなんで神戸でやってますけども、はい、本当はこうそういうことをやるね、うん、私らがいるのは神戸なんですよっていうのを発信する、あるいはそのアンテナを立てるっていうとね、はい、より遠いとこでやるべきもんやと思うんですよ。
はあ、
極端な話、はあ、海外でもね、
はい、
そういうようなことにこの、はあ、ね、一つのイベントを仕上げていきたい、うん、育てたいっていう思いが、まあ、一緒の仲間たちの中では、あるんです。
ああ、そうなんですね。うん、でも先はもう海外を見て。
海外、うん。よかったら、売り上げてたら、私らが行って、そこでものすごい楽しいイベントにして、よりお肉売れるようにしますよ、みたいな。
楽しいイベントに今後なっていきそうですね、じゃあね。うんうん、ぜひ皆さんも、7月19日ですね、お時間ある方は申し込んで、もう事前申し込みということで、
ね。そうですね。
はい。
11時会場っていうのがね、それよりもちょっと前ぐらいから始めようと思ってますけど、
はい、
お肉ってどうやってこう、整形したりやってんのかなみたいなのも見れたりするんですよ。
ああ、私D さんのインスタグラムを見てこうさばいてるの。
まだ実物で見んのとまた
違います。また違いますか。違いますか。まあ綺麗に切れるもんだなと思いながら、あれはそのなんか設計図みたいなのあるわけじゃないですよね。
設計図はないです、
ね。ないですよね。
だから僕なんか名刺に肉に効くって書いてあるんだけど、
はい、
いちいち肉に伺いを立てなければその。個々個体がもう全部
あ違うんです、ね、
だからお肉美味しかったわまたお願いって言うても、そのお肉は実はもうないんですよ、同じ部位であったり、はい、一応牛肉やったら牛肉は存在するけども、
うん、
同じものは二度とない、
うん、ないんです一期一会ですね、
う
ん、
そうですね。だからやっぱり設計図はある程度こうすべきっていう基本主義は、自分の中にあることで、それを生かしてどのようにそのお肉を食べれるものにしていくか、食べてなおかつ喜んでいただけるものにするかっていう、そういうのが絡んでくる。ちょっと一回引けたからもう俺はできるわみたいな、そういう話じゃない。
あ、違うですね、うん、経験がまあものもいい。もうぜひ皆さん D さん のインスタグラムを見て お肉を綺麗に整形を見ていただきたいですけど、ぜひハイライトですね、
うん、
そちらから申し込みができるということですね、はい、そしてそのインスタグラムを見てると海外の人と一緒にこう写ってる記事というか、
うん、
ストーリーズがあって、
うん、
なんかまた海外展開されるんですか。
海外展開というか、また新たに2頭、
はい、
ご注文いただいて、またクロアチアの方。
クロアチアに、うん、おお。
で、向こうからも、こうね、そういう交流になってるんで、
はい、
交わるだけじゃなく、流れていくっていうことに今なってるんですね。だから、ちょっと友達が行くんやけど、ちょっと案内してあげてくれへんかと思って、
はい、
連絡あったりするんですよ。
はい、
なんか弁護士やってる、なんかね、弁護士さん、
はい、
で、なんか、大学の教授とったんかな。
は
で、なんかこう、もう、財閥みたいな人。それ3人がもう、レンタカー借りて、俺、ちょ、牧場も見せてくれ、ちょ、アウトレット行くわ、とか言って。
そうなんですね。うん、案内されてたんですか。
そうそう。
なかなか雰囲気のある方が、
そうそうそう。
映っとられてたので。そうそうそう。なんかすごい方来てはるなぁ、と思いながら見てましたけど。ぜひD さんのインスタグラムをね、見ていただきたいなと思います、はい、そして今回メッセージいただきましたキッキさん、メッセージありがとうございました、うん、もうお肉食べたら幸せになるということなので、
はい、
ぜひね味わっていただきたいなと思います、
はい、
また皆さんのメッセージもお待ちしております、メッセージホームページからお寄せくださいということで、今日のレッツ追求ザ牛肉ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。